こんにちは、コーチの谷口です。いよいよ第6週目ですね。ここまで人生好転コーチングを一緒にあなたと取り組んできて、約1ヶ月半の時間が経ちました。山登りで言いますと、山の中腹ぐらいまで登ってきた感じでしょうか。ね。マラソンで言うとね、折り返し地点です。あとは、マラソンで言うと、ゴールへ向かって、今のペースで、進んでいきましょう。そしたらね、きっと、あと、1ヶ月半後には、あなたの人生がさらに好転しているゴールにね、たどり着くんじゃないかなって思っています。では、先週の振り返りを少ししてみましょうか。先週の第5週目は、エネルギーをこう奪う、妥協ということについて少しお話をしました。必要以上にね、我慢していることや、あと、甘んじていること。これらをね、コーチングでは妥協という言い方をしてるんですが、必要以上の我慢や、必要以上の甘んじている事柄は、あなたのエネルギーをこうじわじわと奪っていってしまいます。で、我慢が自分のエネルギーをこう奪っているっていうのをね、こう自覚してないと、こう無自覚でこう体がまさに蝕まれているような状態でエネルギーがどんどんどんどんこう減っていってしまうんですね。なので、先週はね、その妥協ということについて少し一緒に考えて、で、自分がね、無自覚で、無意識で必要以上に我慢していることや、あとは、甘んじていることなどのね、リストを作ってもらったと思います。もうどんな些細なことでも、それが我慢や甘んじていることだったら、全部書き出してほしいと。そんなようなね、お話をしたと思うんですが、ちょっとした我慢でも、なんて言うんですか、こう、ダメージはですね、じわじわじわと効いてきます。例えばね、ドアの、こう、蝶つがいがいつもギーギー音がしていて、ドアを開けるたんびに、チラッとこう、イラッとしているようなことなんかも、妥協です。っていうようなね、お話を多分したと思います。あとは、朝起きると、どうもこう、眠りがね、浅い。深い眠りに、つけないような、ちょっとこう、気に入らないような枕を使い続けている。なんていうのも、ちょっとした、妥協です。なんていうね、お話を多分したと思います。で、現代人は、これだけいろんなね、ものや、環境や、人間関係に、こう、よって、現代をこう、過ごしているので、大体ね、現代人は、そうですね、60から100の我慢をしてるらしいんです。60から100の妥協を持っている。で、これはね、自覚しているか無自覚かは別としても、それぐらいのね、こう妥協を常に抱えていて、エネルギーをこう微妙に奪われながら、現代を過ごしているらしいんですね。なので、まずは、この自分の妥協していること、自分のエネルギーを奪っている、必要以上に我慢していること、甘んじていることを、まずは見える化してみましょうというふうに先週お伝えしました。妥協リストをこう作ってみて、自分のね、エネルギーを奪う、要素って言ったらいいんですか？項目を見える化してみて、どんな発見ありました？リストを作ってみて、改めてどんなことに気づいたんでしょうか？この妥協していることがいいとか悪いとか、決して自分を非難したり、自分を卑下したりは絶対にしないでください。どんな人でも、少なからずいくつかの妥協は、うまくこう、コントロールしながら過ごしているので、妥協があるか、あるかね、ないか、それがいい悪いではないので、仮にどんなこう妥協がこう分かったとしても、それを決して非難はしないでほしいと思っています。無自覚で、自分で気づいてないのに、ダメージを受けてるっていうことは、手をね、 加えて、それは解消した方がいいとは思っています。で、今週はね、その妥協を解消する、妥協を軽くする、もしくは妥協を減らすって言った方がいいかな、ことについて、取り組んでいこうと思いますので、そのね、行動をこれから、あなたと一緒に考えていこうと思います。では、この第6週の目的ですが、自分のエネルギーを奪っている妥協が見えたら、そのね、一つ一つを少しずつでいいですから、妥協を減らしていって、自分のエネルギーを奪っている項目を少しでも少なくして、で、エネルギーをどんどんどんどん高めていって、これからいろんな行動を起こしたり、するときのこうガソリンをね、チャージしていこうと思います。ではですね、妥協を実際に減らすにはどうしたらいいかっていうものも一緒に考えていこうと思うんですが、まあ、何かをね、こう、減らすときには、まあ、減らすっていうか解決するときには、まあ、それを解決するための、また必要なエネルギーっていうのが多分、あると思うんですね。で、その、最初にこう解決するためのこう投資エネルギーって言ったらいいんですが、それを、こう、少ないところから、取り組んでいって妥協を減らすこのプログラムに慣れていくっていうのをお勧めします。そうすると妥協を減らすことがだんだんだんだん上手になっていきますので、そうしたら大きなね、エネルギーが必要とするような、なんて言ったらいいんですか、妥協を減らす行動に移せるんだろうと思っていますので、その辺をね、一緒に考えていきましょう。まず、現在の、こう、必要以上に我慢していることや、妥協を解消するために、投資するエネルギーについてね、こう考えていこうと思うんですが、まずは、代表的なので、私は、時間というエネルギーと、お金というエネルギーがあると思うんですね。で、この二つをね、こう、一つの、こう、物差しにして、この、二つを投資して大きなエネルギーをこう回収する、そんなところをね、一緒にこう、考えていきましょうか。まずはですね、なんて言ったらいいんですか、こうエネルギーの運用みたいなイメージを持ってもらうと分かりやすいと思うんですけどね、少ないこう投資をして大きく回収する、こんなねイメージです。時間とお金を少し投資して妥協を減らして、妥協を少し解消して、その結果、将来にわたってこうちょっとした我慢がえいあのずっとねなくなるわけですから、回収、ずっとこう回収できるエネルギーが大きくなる、こんなようなねイメージです。では、まずはですね、こう慣れていくために少ない投資額で解決できるような妥協を一緒に考えていきましょうか。特に、環境とかですね、道具とか、スペースとか、そういったものは、そういったもののね、妥協を減らすというのは、割と少ない投資でできる傾向にありますので、まずは、あなたが先週作った妥協のリスト、の中からね、この少ない投資で回収できるようなもの、解決できるようなものをちょっと選んでみましょう。こうリストを眺めていただいて、そうですね。じゃ、まずはこう、小さな投資なので、時間という投資は15分ぐらい。15分以内って言ったらいいでしょうか。15分以内のまず時間を投資して、お金のエネルギーで言ったらそうですね、まあ、1000円ぐらいのお金というエネルギーを投資すれば、解決できるような、解消できるような妥協を減らしていきましょうか。例えば、そうですね。 こう、例えばですね、自分のこう、リビングでもいいです。部屋でもいいです。事務所でもいいです。こう、ドアがね、あって、こう、開けるたんびに、こう、ギーギー音が鳴って、で、開けるたんびに小さなイライラをこう、感じてるようなこと、多分あると思うんですね。で、例えばこれが、まあ、見て見ぬふりをしている妥協だったとすれば、まあ、ちょっとだけ時間とお金を投資して、その後、延々とね、こう、繰り返される小さなストレスを、こう、そこで解消することが多分できると思います。例えば、まあ、油をね、刺せば、その妥協は解消できるとすれば、油を、なんていう、買ってくる時間。で、油を刺す時間。まあ、どこかにね、行ったついでだったら15分以内ぐらいでできるんじゃないでしょうか。あとは、油を買うお金の投資額って言ったら、1000円以内ぐらいで多分できるんじゃないでしょうか。そうすると、それらをちょっと投資して、ドアの、こうね、音、ギーギーとする音を解消したとしたら、それから先、ずっとそのイライラを持ち続けるときに奪われるエネルギーと、今ちょっと投資することによって、その奪われるエネルギーが全く奪われない。逆に言うと、奪われたエネルギーがそのまんま、まあ、エネルギーこう銀行としましょうか。エネルギー銀行にずっと残り続けている。とするならば、僕はね、結構安い投資じゃないかなって思うんです。こうやって少ないね、投資で将来にこうずっとこう、蓄積されていく、残っていく、エネルギーをこう回収する。そんなね、イメージで、進めていければと思うんですが。で、次ね。もう少し、この小さい投資で、リターンに慣れてきたら、ちょっとね、投資額を増やしましょうか。そうですね。では、時間で言うと30分ぐらい。30分以内ぐらいの投資時間。で、お金のエネルギーで言うと、そうですね。5000円ぐらいにしましょうか。5000円ぐらいのイメージの投資エネルギーを使って、解消できるようなもの。例えば、ね、なんかあなたのリストの中でないでしょうかね。物質的なものや、環境や、スペースなので。まあ、例えば蛍光灯がね、チカチカしてて、早く交換すればなぁと思いつつ、ずっとイライラしてたりしたら、その蛍光灯を交換するんであれば、多分5000円以内とか30分以内の投資額でできるんじゃないでしょうか。あとは、スペースで言ったら、そうですね。ぎゅうぎゅうで、なんて言ったらいいんですか？こう、物を出し入れするたんびにイライラしている、物入れとかクローゼット。ここへね、新しい棚を作ったりとか、もしくは、こう、今だったらね、物を捨てるのにもちょっとお金がいりますから、不要なものをこうお金を払って廃棄する。なんていうのも、もしかしたらこういう投資エネルギーでできる、妥協を解決できることかもしれないです。そうするとね、そのずっと延々と、こう、エネルギーを奪い続けるイライラが解消できて、将来にわたってその取られる分のエネルギーが取られないで済む。結局エネルギー残高がどんどんどんどん溜まっていくようにね、なるんだろうと思います。で、こういうふうに妥協を減らしていくと、エネルギーがこう取られないので、奪われないので、結果的に、まあ、あなたのエネルギー貯蓄って言ったらいいんでしょうか。は少しずつ少しずつ残高が上がっていって、エネルギーがこう高まっていくんだろうと思います。これらをね、妥協を減らす行為を、繰り返していくと、ある時、自分のエネルギーが非常にね、こう高まっていく。こう、エネルギーで自分の内側がこう満たされているね、感じを少し味わえるんじゃないかなって思います。では、もう少し投資額を増やしていきましょうか。あなたの、こうね、リストの中から、では、時間で言ったら1時間以内ぐらい。あとは、お金というエネルギーで言ったら1万円以内ぐらいの、何かね、妥協を解消することを、 ちょっと取り組んでみましょうか。ですね。まあ、代表的なのがですね、あなたの、健康や体調に影響するもので、甘んじて使い続けているもの。こんなのはね、妥協だったりします。私で言ったらばね、枕がそうだったんですけど、毎日、まあ、ね、布団に入って寝るんですが、どうも枕が、しっくり来なかったんですね。でも、まあ、枕がしっくり来なくても死ぬわけじゃないので、そのまま使い続けていたんですが、まあ、これは私の中では妥協し続けていた。っていうことだったんです。で、まあ、朝起きると、ちょっとすっきりしない感が残って毎日過ごしてたんですね。今よく考えれば、ずっと微妙なエネルギーを、このね、奪われ続けてたんだろうと思います。で、このね、枕を、解消しました。私の例なんですが。まあ、専門店に行ったりとか、寝具屋さんに行って、枕を選ぶっていうのは、まあ、1時間、もう少しかかりますかね。でも、時間的には1時間ぐらいの時間を投資して、で、まあ、1万円から、まあ、2万円ぐらいの間でしょうか。非常にね、プロに、自分の、寝方や、眠りについて相談して、専門家に、自分に合ったものを選んでもらいました。まあ、その時もね、いろいろ試してみて、新しい枕に交換したんですが、もうそっから、もう熟睡できるんですね。つまり、まあ、ダメージはわずかかもしれないんですけど、延々と、まあ、下手すると何年も我慢し続けてきた枕を、ちょっとした投資で、その妥協を解消したことによって、私の、睡眠は、より良くなってエネルギーが奪われずに済んだ。で、今では熟睡して毎朝気持ちよく起きられている。そうするとね、その妥協を減らしたことによって得られた私が恩恵って言ったらいいんですか？リターンされたエネルギーっていうのは多分ね、いろんなところに影響しますので、その影響まで考えると1万円や1時間以上のリターンがあったんじゃないかなって思っています。さらにこうやって慣れてきて、次はですね、もう少し時間とお金のかかるもののイメージをしてみましょうか。例えば、時間の投資額で言ったら1週間ぐらいかな。1週間以内ぐらいの時間を投資して、お金で言ったら、まあ、10万円とか20万円とかっていうレベルの投資をして解消する、妥協があると思うんですね。私の場合には、パソコンでした。どうしても、日々進化していきますし、私の処理能力も上がっているので、最初はね、気持ちよく使ってたパソコンも、しばらく時間が経つと、イライラしてくるんです。まあ、皆さんも経験あると思いますが、性能や、反応のスピードや能力が、物足りなく感じてくる時ってあると思うんですね。で、それを使うたんびに、なかなかね、ページが変わらないことにずっとイライラしてたりとか、して使い続けてることってあると思うんです。そのね、ちょっとしたイライラって多分数秒かもしれないんですが、でも、きっとあなたのエネルギーを奪い続けている。だろうと思います。まあ、私はそうでした。なので、私はずっとね、イライラを感じながらも、サクサク動かないパソコンを使い続けていたときに、この妥協を減らすっていうプログラムを知って、このパソコンを最新バージョンにアップする、最新バージョンのものと買い替えるっていうことをしました。すると、気持ちがいいんですね。それと、わずかなんですが、自分の現在の処理能力にパソコンの能力がマッチしているので、すごく物事が早くスムーズに進んだっていうのを実感しました。で、それ以降ですね、 私は仕事でパソコンを結構使うんですが、このイライラを感じ出したら、なんか妥協して使い続けてるなっていうのを感じ出したら、妥協を減らすタイミングだと思って、パソコンは新しくしています。それによってね、私のエネルギーは奪われないで、常にエネルギー残高を高く保ち続けることができるようになりました。こんなね、パソコンのなんていうか、能力、スペックなんていうのは、パソコンを選んだり、昔のパソコンから新しいパソコンに何かね、データを移したり、あとはお金も少し投資したりっていうことですと、時間とお金が、投資額は必要かもしれないです。でも、その後のダメージやエネルギーロスを考えたら、私は、こうね、逆に少ない投資で大きなリターンを得てるなと、そんな風に感じてるんです。で、こうやってこう少ないね、エネルギーの投資から、だんだんこう妥協を解消することに慣れてきたら、きっとね、こうエネルギーレベルが上がってくるのを感じたら、今度はですね、もう少し違うエネルギーが必要な妥協を減らすっていう行為に取り組んでみてください。それは人間関係に関する妥協です。どうしてもね、こう人間関係のな、何らかしらの人間関係で妥協してることっていうのは、勇気という僕はエネルギーがいると思ってるんです。で、この勇気というエネルギーを振り絞って、その妥協を解決していく。これがね、妥協を解消することに慣れてきた、最後にこう解消することだろうと思っています。人間関係で妥協してるってことは、それでね、得てるものもあるんですよ。例えば、こう、恐れを感じなくて済むとか、勇気を振り絞らなくて済むとか、なんかね、そういう得てるものがあるので、現在の状態にしてるんでしょうけれども、解決しないままでいると、少しずつ、あなたにダメージを与えて、エネルギーを奪っていきます。ではですね、人間関係のね、妥協とかって言ったらどういうことかっていうと、例えば、何かを貸して、いる、友達や友人がいたとしますね。で、それらをなかなか返してもらってない。早く返してほしいなと思いつつ、そのままにしてたりとか。あとは、仕事で言ったらね、上司部下の関係で、指示命令がちょっと曖昧で、言ってることが、よく理解できないのに、鵜呑みにしちゃっている上司の指示とか命令に対して、必要以上に我慢してるとか、甘んじてる、なんていうのもありますね。あとは、家庭で言うと、パートナーとの関係なんていうのでも、我慢してることとか、必要以上に甘んじてることとか、妥協してることなんかもあるかもしれないです。このね、人間関係について妥協を減らす方法を今から一緒に考えていきましょうか。まず、この人間関係の妥協を減らすという行動には、恐れやね、不安を感じることが多分あると思います。なので、まずは、このね、妥協を減らすという行動を取ったときに、起こりうる最悪なことを想定しておきましょうか。なんとなくなんか、まずいことになるんじゃないかな、という漠然とした恐れがあるので、行動に移せないケースは多々あるんですね。でも、そのね、漠然とした恐れを、明確な恐れっていうか、明確な起こりうる状態にすると、少しその恐怖や恐れは軽くなります。なので、このね、妥協を減らすという行動を取った時に起こりうる最悪なことを想定しておきましょう。例えば、変な話ね、パートナーの口臭が 臭くて、我慢してるとかね、甘んじてることがあったら、じゃパートナーに、ちょっと口が臭うから、なるべく、歯をちゃんと磨いてねって言ったとします。 で、最悪なことって何でしょうかね。すぐ離婚になりますでしょうか。多分ならないんじゃないかなと思います。多分ね、人は想像の恐れっていうのは必要以上、実際の何倍も、こう、大きく恐れを感じるようなんですね。で、それらは、こう、見えないから怖い。具体的ではないから怖いらしいので、具体的にしてみましょう。あなたがね、こう、リストにある人間関係についての妥協。これをね、減らすことに、もし取り組んだとして、起こりうる最悪なことって何でしょうか？ちょっとね、イメージしてもらえますか？その人間関係の妥協を減らすこと、そういう行動を取ったときに、起こりうる最悪なこと、何でしょうか？多分、そんなに、最悪なことは起こんないんじゃないかなと思うんですね。で、それらを一応想定内にして、取り組むっていうのが一つです。次にですね、伝える方法のコツがあります。まあ、相手が人間なので、物をね、交換すればいいだけではなくて、相手がいることなので、相手に何かね、妥協を減らすために、こちらから、こう、伝えなければいけないことが多分、あると思うんです。なので、伝え方のね、コツをちょっとお伝えしようと思いますが、まずは、今から、あなたに、こう、私が思っていることを伝えていいかどうか。そのね、同意と許可を取るっていうのが、まず最初に、あります。次にですね、私はこう思っている。私はこういうふうに感じている。私はこういう影響を受けているっていう、私という、主語で、私に何が起きているかを伝えるメッセージを次に、伝えます。これをね、コーチの間では、アイメッセージという、言い方をしています。で、次にですね。では、相手にどうして欲しいかを、具体的に要望する。これがね、三つ目になります。で、この三つをセットで相手に伝えると、割と、こう、届きやすいですし、相手も受け取りやすいっていうふうにね、言われてますし、私も、そういう体験をいっぱいしています。で、もう一つこうポイントを伝えるとしたら、声のトーンが大事なんですが、心にですね、非難や批判があるとどうしても声に出ちゃうんですね。声のトーンに非難や批判が伝わってしまいます。なので、それらをこう手放して、お互い様、お互いの関係がより良くなるために。例えば、ウィンウィンっていうね、こう、イメージを心の中に置いて、お互いがさらに良くなるために、あなたにお願いしたいことがあるっていうようなね、気持ちを声に乗せると、うまくいくケースが多いです。で、実際にはどんな会話になるかっていうのを少し、例をもってお伝えしようかなと思うんですが、私の著書、神様からのギフトという本があるんですが、ここでね、ビジネスで、プロジェクトチームを持っている主人公が、チームのメンバーに対して、この妥協を減らすという行動を取った、場所を書いています。それをね、ちょっと読んでみたいと思います。そうするとね、どうこう伝え方のイメージが湧くと思いますので、ちょっと聞いてみてください。主人公の名前は岡本和美と言います。で、妥協を減らす、相手は、チームメンバーの河合さんというメンバーです。まあ、プロジェクトのね、メンバーなんですが、その河合さんに岡本和美が、さっきのね、3つのポイントについて要望した会話を今からちょっと読んでみようと思います。それで、河合さん、ちょっと言うのに勇気がいるんだけど、せっかくここまで話せたので、言ってもいい？ 河合さん、いつも他の人とあまり話さずに自分の仕事に取り組んでいるでしょう。表情もあまり変わらないから何を考えているかちょっとわからないの。もしかしたら私は嫌われているんじゃないかなって思うこともあって、すごく不安に思う時があるの。本当はどうなのか教えてくれない？和美はお互いの信頼関係が築けたのを感じて、勇気を出して率直に河合と向き合った。和美にとって感じたままを率直に伝えることは大きな勇気と決断がいった。しかし、力を出し合うチームにはこのように真実を伝え合える関係がなくてはならないものだと確信していた。岡本さん、それは誤解ですよ。そんな風に感じてるんだ。僕はどうも自分のことを話すのが苦手で、物事を始めると完璧にしないと気が済まないたちなんです。だから目の前のことに没頭しちゃって、それがとっつきにくい感じに受け取られるんですよね、いつも。そうなんだ。人はいろいろな特性があるのよね。和美は勇気を出して言ってよかったと思った。私なんか正直、完璧にやるより、みんなが楽しくやっているかどうか、チームのムードが明るいか暗いかなんていうのが気になっちゃうのよね。それと、今日みたいにちゃんと聞けばいいのに、想像だけでいろいろ勝手に思い込むのも私の悪いところなの。僕と反対ですね。河合が笑った。和美は何か大きな荷物を下ろせた感じを味わった。いかがでしょうか。人間関係の妥協を減らすために、まず、同意を得る、許可を得る。で、アイメッセージ、私はどう思っているか、どう感じているかを私という主語で伝えて、で、最後にどうしてほしいかを要望する。こんなね、人間関係の妥協を解消する方法のこう一節を読んでみました。あなたがね、人間関係の妥協を減らす何かね、ヒントになれば嬉しいです。さて、ではここまで、あなたと一緒にこの妥協を減らして、将来ずっと奪われ続ける、エネルギーをこうちゃんと自分のエネルギー残高にこう回収する、そんなね、取り組みの方法についてこれまでお話をしてきました。何かあなたが書いたリストの中から、まずはこの1週間以内で取り組めることから始めてみてください。で、リストの中にはね、もっともっとこう時間のかかるものもあるでしょうし、今は解決できないようなレベルの妥協もあると思うんです。でも一旦リストアップすることで、これはいつか解決しようと自分の中で決めることで、多分だいぶ軽くなることも感じられるんじゃないでしょうか。まずは小さな投資でできる妥協を解決することから取り組んで、自分のエネルギー残高をどんどんどんどん上げてみてください。そして1週間後にエネルギーが少し高まったあなたと、また次のテーマでお話ができることを楽しみにしています。ではまた来週お会いしましょう。